2019年12月8日です。
はい。今年の9月に全国青年の集いがありました。私も委員の一人として参加をしたわけですが、これの2日目日曜日にはフィールドワークがあり、神戸の多教派の教会あるいは多宗教の宗教施設を巡るというコースを、引率として行ったわけですが、でその中で神戸にあるロシア正教会、ハリストス正教会に行きました。でそこには私たちのプロテスタント教会にはないような、ありえないようなイコンの絵ですね、本当にこうロシア正教っぽいイコンの数々が飾られていて、正面の祭壇と奥にある、至聖所とのこう隔ての扉、大きな存在感を持ってこの聖壇を形作っていました。もう広さとしては本当にこの礼拝堂の半分以下、4分の1あるかないかというぐらい本当に小さな教会ですけれども、ただ本当にこう荘厳な感じもいたしたわけです。でそこで司祭が、その時ちょうど司祭がいなくて、次の日だか次の週から新しい人が赴任してくるというそういうちょうど、間の時期だったので助祭の方が案内をしてくださいました。奥の方に女性の大きなイコンが飾られていたので、これは誰ですかというような話を、私が聞いたところ、その女祭さんは、それはね、焼身所ですよって言うんですね。焼身所ね、っていう、分かりますか、皆さん分かりますか、焼身所と言われたんですね。焼身所ですかとね、私ももう一回聞き直してですね、えって言ったら焼身所、焼身所、ってもうプロテスタントの牧師はね、無知だと思われたくないもんだから、そう、焼身所ですかって言っといたんです。で、後からこっそりとウィキペディアで調べましたらですね、生きる神の女と書いてですね、マリアのことを言うんですね。焼身所と呼ぶらしい。そうかと。でそこからこう、女祭のこっそりこう焼身所を調べてですね、こちらの焼身所はと言って話を続けたというね、そういう話なんですが、本当にこう私たち先週のお話にもありましたけれども、なぜ焼身所というかというと、やっぱり聖母マリアとも近いような意味を持っている。つまり神を生みし女性というね、生きる神の女と書くわけですから、この生まれるというんですね、生きるというか生まれる、神を生みし女という意味を持って焼身所と呼ぶ。聖母マリアも一緒で、聖母になるわけですね。イエスの母マリアではいけない、聖母と呼ばなければならないという、プロテスタント以外は随分とマリアを高く評価するんだなと、そういうことを改めて思わされたのです。でこのマリアについて、私たちは一人の罪ある女性として、一人の罪ある人間としてマリアをこう理解いたします。でその中で、主がお生まれになったという、そういう理解を私たちはするんですね。で今日はその箇所、エリサベトとマリアの会話です。これは非常に人間的なというか、その、神を産んだ女がというような、そういうかしこまったことよりも、もう少し近いところでですね、もっとこうアットホームな雰囲気がここから漂ってくるのですような気が私はするんです。エリサベトのもとをマリアは訪問するわけですが、おそらくマリアは言い名付けがいるにもかかわらず身ごもってしまったという不安、また周囲の冷たい視線、そういうものから逃げてくるようにエリサベトのもとに来たのではないのかと思います。ですから彼女自身、心の内は大変に暗くどんよりとした思いを持ってこのエリサベトのもとに来たのではないか、 そこには正真女あるいは聖母と呼ばれるようなそういう何かこう厳然としたですね、揺るぎのないようなイメージではなく、もっともっと弱い感じが私はするんです。もっともっとそこには彼女の思いがあって、これからどうしたらいいのかという不安な思いがここから見て取れるのではないかと。しかしエリザベトを訪問したマリアは一気にその安心をしたんじゃないのかな、まあ、そう思うのです。同じ境遇のエリザベトがそこにいた、彼女はそれによって勇気づけられるのです。39節から45節の内容はこのようなマリアの不安を考えると本当にほのぼのとして、あなたのタイの子が踊った、動いたのよというような、そういうこうこれから出産をこう間近にしている、そういう不安なところから希望に向かってこう移るような、そんな場面が展開されているように思います。しかし今日の箇所その後も続けます。46節からはその前の記事とは全く異なって、荘厳な内容、神学的な深さ、深遠さによって歌われるマリアの賛歌が始まります。このマリアの賛歌というのは、最初に歌いました175番賛美歌ですね。175番の我が心は、これなんかもそのマリアの賛歌とされるものです。マニフィカートと書かれている隣の176番177番もマリアの賛歌をモチーフにして歌われている。178番もそうです。179番もそうです。本当にこの歌がクリスマスを彩る一つの賛美歌として歌われます。でその中にあるのはほのぼのとした、楽しい語らいではなくて、もっともっと深遠な何かが語られてくるのです。歌われてくるのです。一気に場面が転換されているかのようです。主イエスが誕生したこの当時ユダヤ地方はローマ帝国の支配下にありました。自治は認められていましたけれども、ローマの属国でした。当時の皇帝はアウグストゥスという人です。ルカ福音書の2章1節に、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出たとあります。勅令が出るぐらいですから、彼はすごく偉いわけです。この時の権力者のトップがアウグストゥスでした。まあ、世界史の得意な方はご存知だと思いますが、このアウグストゥスという呼び名は個人名ではありません。称号です。尊敬されるべきものとか称えられるべきものというような、崇められるべきものという、そういうような意味を持っています。それがアウグストゥス。彼は皇帝礼拝、ローマの皇帝を神として信じるようにという礼拝の基礎を作った人物でもあります。そしてこの皇帝礼拝はアウグストゥスから300年も続いていきます。彼の統治した時代はパックスロマーナと呼ばれました。ローマの平和、一代にして最も栄えた時代を築き上げた有能な皇帝でありました。この人の本当の名はオクタビウスと言います。ユリウス・シーザーという、まあ、有名な 皇帝というか有名な政治家の後継者、歴史の教科書ではオクタビアヌスなどと出てきます。それがアウグストゥスという称号を受けるわけです。でこの時代の多くの詩人たちがオクタビアヌス、つまりアウグストゥスを賛美してこのように歌ったりするのです。世の救い主なるアウグストゥスよ、海の上で勝利を得よ、大地はすでに何時のものなり、我が弓は何時を支えん、こういう詩を歌うんですね。あるいはトルコ沿岸の町にの碑文にはこういう言葉が刻まれています。万物の永遠性が最善にして驚くべき善意であるカエサル・アウグストゥスを この幸いなる時に人類に与えたものだ。この国なる神聖のローマの父、いにしえのゼウス、人類の救い主の導きは我らすべての祈りに応え、またそれをはるかに超えた。大地と海に平和がもたらされ、町々は秩序と調和と富とによって潤ったと。すごい言葉です。これは人類の救い主であるアウグストゥスと呼んでいる。そして大地と海に平和がもたらされたそのアウグストゥス、こういう賛辞を送っていたわけです。つまり当時のアウグストゥスは世の救い主であり、善良最善にして驚くべき善意であると。良い意味、良い心ですね、善意であると。でこの人こそが世界に平和をもたらす主である、救い主にしてメシアであると称えられていたのです。このような言い方がされて、アウグストゥスが皇帝礼拝されていくというような、そういう背景の中、今日の箇所がマリアによって語られる。ルカ福音書、救い主という言葉が使われます。しかしそれはアウグストゥスに対してではありません。救い主というのはギリシャ語でソーテールと言います。この言葉は特にルカ福音書でしか使われない言葉です。一章の47節、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。二章、今日の箇所ではありませんが、次の二章の11節では、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、このようにルカは救い主ソーテールという言葉を持ってイエス・キリストの誕生を描いている。このギリシャ語のソーテール、救い主、先ほど言いました当時のローマ皇帝を表す言葉として使われていた。それをあえてイエス・キリストにぶつけてきたんです。つまりそれはこのルカ福音書の記者が国家権力への批判的ニュアンスを含んでこれを語ろうとしているんだ、キリストの誕生を私たちに伝えようとしているのだということです。そもそもこのソーテールという言葉、救い主という言葉は、アウグストゥスが皇帝になる前までは一般的によく使われる言葉だったそうです。しかも救い主という言葉ではなくて、例えば先生に対しての継承、弟子が師匠に対してソテールというようなですね、非常に使いやすい一般的な言葉であったようなのです。しかしそれをアウグストゥスが継承人、としてこう受け止めて、そしてそのように理解させ、救い主というニュアンスを持って自分を呼ばせるようになった。ローマ皇帝を表す固有の名詞になっていったという、固有の称号になっていったのです。この時代にルカ福音書がマリアの傘下で、67節以下、またザカリアの傘下において、救い主、救い主と、それがお生まれになったんだと連呼するのです。そこには明らかな反政府、また反体制的な意思が込められていると言ってもよい。ルカ福音書は当時の国家やまた社会体制への痛烈な批判を込めてこれを歌っていると言えます。今日の51節以下でこのように歌われています。主はその腕を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。特にこの権力ある者をその座から引き下ろしというのは大変厳しい、痛烈な言葉ではないでしょうか。非常に厳しい表現、強い表現じゃないでしょうか。強烈な体制批判を込めて語られているように思います。ベツレヘムで生まれたヨセフとマリアの子イエスを救い主と呼ぶことは、当時の時代背景から考えるならば大変に危険なことでありました。権力者への挑戦ともなったのです。 しかしこのような危険を冒してまでルカが語ろうとする。本当の統治者は誰なんだと。本物のメシアとは一体誰なんだと語るのです。それを明確にすることこそがこの世での救い、それを示すことになるんだと。そういうイメージ、そういうメッセージを込めて救い主という言葉をあえて挑戦的にここで用いているのです。次の2章14節では、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、まあ、有名なですね、クリスマスでよく言われるこの賛美がなされますが、ここにある地には平和という言葉もまた、パクスロマーナ、ローマの平和に対する挑戦的な姿勢であるとも言えます。誰が平和をもたらすのか、そのパクスは誰がもたらすのか、何によって、あるいは誰によってもたらされるのか。アウグストゥスというこの皇帝は、確かに有能だったようです。優れた軍事指導者でもありました。勝利に勝利を重ね、アクティウムの戦いという海戦、海の戦いですね。それによって100年続いた社会不安を解消し、地中海、世界に平和をもたらしたと言われています。それによって地中海の都市国家は相当に安堵し、また平安が取り戻されたように思ったでしょう。そしてその時のシステムがローマ帝国を支える平和構築の基盤となった。そしてそれが戦争や勝利やそういうものを通して平和がもたらされたということなのです。アウグストゥスは確かに平和を築きました。しかしその平和の実現は他国を攻めること、他国を蹴散らすこと、当時のローマのライバルであるところのカルタゴを打ち倒すことによって強大な国家を打ち倒して作る平和であった。戦争と暴力によって奪い取った平和であった。そしてそれは弱者は駆逐され、力のない者は淘汰され、弱い者への配慮も非差別民への保護もなく、ただただ勝利に邁進し物理的勝利を続けた結果のパックスがそこにあったのです。それをローマ帝国は平和と呼んだのです。力によって邪魔だと思う者を打ち倒していくの、それが平和なんだと。アウグストゥスとイエス・キリストは同じ救い主ソーテールという称号が使われます。しかし一方は力ずくの勝利によって、しかしキリストの平和は神の真理によってもたらされるものである。この一点によってこの二つは両者は著しく異なるのです。私たちの世界が直面している悲惨な現実は、ある一人の重要な社会的な働き人を殺害するというような事件がこの間起こりました。しかしそのこれこそがまた私たちの悲惨な現実であるとも思うのです。勝利が、あるいは銃が決して平和をもたらさないということを私たちは如実にさまざまなニュースや報道から伝えられます。そして聖書の言葉の意味が今日的理解のもとで受け入れられ、解釈されることを要求するのです、聖書が。言い換えますとこういうことです。現代の世の中と切り離してこの箇所、聖書を読むことはできないのだ。聖書はそう語っています。クリスマス前の4週間にわたる今、アドベントを過ごしています。それはイースター前の40日にわたるレントと同じく、キリスト者がその信仰を問い直し、改めて私たちに何を読み取るのか、何を受け取るのか、それを再確認する決意の期間でもあります。今日はアドベントの第2週です。このクリスマスという時期を、決して美しさやきらびやかさによって祝いうるものではないことを、今心新たに覚えたい。私たちはこの時期に本当の意味で、この地に平和をもたらすのは誰なのかと、武力に象徴されるアウグストゥスではなく、 十字架の死に象徴されるキリストの救いなのだと。平和は暴力的解決や勝利によってもたらされるのか、それとも非暴力と愛の実践によってもたらされるのか、そのことをこのクリスマスの時期に私たちに追求してくる、それが聖書です。個人生活に関わるだけではなく、国家に対し、あるいは社会に対し、国際社会に対して私たちはいかに関わるべきなのか、いかに祈るべきなのか、それを問い直される決意の時でもあります。クリスマスをどうかそのようにして、私たちの事柄として真摯に、そして真剣に受け止め、そしてまた喜んでこのクリスマスを迎えたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝いたします。マリアの参加によって、そしてルカ福音書のクリスマス物語によって多くを学びます。どうかこの時私たちの思いを整え、クリスマスにふさわしい思いを持ってお祝いの時を迎え臨むことができますよう、私たち一人一人の働きを導いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌258番。